今日は、第一ヨハネの3章の前半部分をお読みしたいと思います。まず、ね、読みましょう、本文をね。はい。はい、今日はですね、正しく生きていく、義を行っていくということが、まあ、中心に書かれていたのに、気づいたかと思いますけれども、前回、2章の29節で、まあ、本当は実際はですね、28節からがいいかと思うんですけれども、そこで子供たち、キリストのうちに留まっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見舞いで恥じ入るということのないためです。もしあなた方が神は正しい方であることを知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。イエス様が来られるということ、そして義を行うということについて、今ここで書いてあって、それでこの3章の続きになります。ですか？私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないのです。いかがでしょうか。また神の子供なんだよという確証を与えてくださっています。覚えていてください。天と地をお作りになった、この宇宙を作られた神様がなんとお父さんということができるように神様がしてくださったわけなんです。ローマ人への手紙の8章のところに、こういう言葉があるんですけれども、8章の15節にこう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。で、このアバという言葉、今イスラエルに行ったら、すぐに小さな子が、まあ小さな子とだけじゃなくて、まあ、ちょっと大きくなった中学生ぐらいの子も言いますけれども、お父さんのことアバって言いますね。ですから、お父さんっていうかパパって感じですね。パパ。天と地をお作りになった、この、すべてを超越した神様を、お父さんと呼ぶことができるほど、神様が私たちに素晴らしい愛を与えてくださったんだよ。で、世の中の人はこの愛を知らないんだよっていうことなんです。で、実は実家に昨日と一昨日行ってきて、で、この原稿を見て笑ってしまったんですけれども、私の父親のことがこの書いてあるんですね。これ以前の説教した時の原稿なんですね。で、ここに何書いてあるかと言いますと、私が食前に小声で祈っていたんですけども、天のお父様って言って祈ったんです。そしたらお父さんがですね、不機嫌な顔をしていて、お前はどっちのお父さんのことどう思ってるのかと、私の他に父がいるのかと言ってですね、不機嫌になったんですけども、今は彼自身が、天のお父様と言って祈ってますので、イエス様を信じましてですね、本当に幸いだなと思いますけれども、やはり、ここわからないですよね。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。もうこれ体験で、イエス様を信じて受け入れている人は分かっています。いや、そんな分からないです。っていうふうに言わないでください。分かっているんです。頭で考えると分からなくなるんですけども、心で、霊で分かっています。ですね。で、次に、愛する者たち。またですね、愛する者たち。私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。今も神の子供なんです。その特権を神様が与えてくださいました。ね、ヨハネの一章のところに、書いてありますけど、一章のですね、開かなくてもいいんですけども、私が読みますので、12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。今、もう神の子供の特権を持っているんですけれども、 目で見える形でこの世界をお作りになった神様のその相続後継ぎをするような子供として私たちが今、まあ、栄光に輝いているわけではないわけなんです。けれどもイエス様が再び来てくださるとき、初めにイエス様が来られたときは、あのベツレヘムで赤ちゃんでおぎゃーっと生まれてですね、あのクリスマスですよね、あの本当に、こうなんですかね、へりくだった形で来られましたけれども、次に来られるときは世界の王、王の王、主の主として、世界の人がもうはっきり目で見ることができるような形で天から来られるということが聖書の至るところに書いてあります。で、その前にですね、教会のためにイエス様がちょっと来てくださるんですね。で、その時にですね、テサロニケ人への第1の4章に書いてますけども、イエスが天から来られた時に私たちが空中で、まあ、死ぬ前にですね、もしイエス様来られるのであれば引き上げられて、そして空中でイエス様と会うと書いてあります。で、その時の出来事が今ここに書かれているんですけれども、後の状態は明らかにされてないけれども、はっきり分かっていることはイエス様と似たものになるんだよということなんです。いかがでしょうか。待ち遠しくないでしょうか。私たち今肉体を持っていますですね。で、これはアダムからしっかりと受け継いだ、肉なんですね、肉体を持っています。で、もちろん衰えるし、もう私たちね、創世記で勉強したでしょ、死んでしまう肉体なんですよ。衰えてしまう肉体なんですよ。で、何よりもどういう DNA を私たちは受け継いだでしょうか。罪という DNA を受け継いだわけなんですよね。で、それでイエス様を信じると何が起こるかと言いますと、葛藤が始まるんです。今まで罪だと思ってないことが罪だって分かってくる。またイエス様が言われていることに自分が従えてない自分がいるという葛藤が生まれてきます。次から分かるんですけど、生まれてなかったらちょっともう一度点検しましょう。本当に信じてるかどうかって点検しなきゃいけないんですけども、葛藤が生まれてるというのは逆に救われてる証拠なんですよ。霊が救われてるんです。だから思いは神様にあったけども、この肉体に宿っている、この肉体の中にある罪が、あるために、その霊と罪とが対立してしまってる状態なんですですね。で、今、うめいているという言葉を使って、パウロがローマ人への手紙の8章で言ってるんですけども、こう書いてあるんですけどもね、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちが、このイエス様が戻って来られるときに、変えられるんですよ。この肉体を脱いで、着物のようにしてですね、脱いで、そして神が与えてくださる復活の体、栄光の体を着るようになります。イエス様がちょうど蘇って、その違う体を持って蘇って、イエス様のこうやって閉じてても、こう真ん中に現れるような体を持っていらっしゃったんですよね。でもなんか不思議に、この、釘打たれた後は残っていると、あとご飯、お魚も食べていたので食べられるんだけれども、目の前に現れることもおできになるような体でした。で、その体を持って私たちもこの天に入ることができるようになるというのが、今ここに書かれているキリストの似姿に似たものとなるんだよということなんです。そしてありのままの姿を見るというふうに書いてありますが、第一コリントの13章に12節にこう書いてありますけども、今私たちは鏡にぼんやりと映っているものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。どうですか。当時の鏡はですね、ガラスじゃなかったですね、青銅でできていました。だからどうなんて、ビャーって磨いてですね。で、 少しね、見えるかなっていうぐらいだったんです。ではなく、顔と顔を合わせてイエス様を見るんだよと。ハレルヤですね。ハレルヤっていうのは嬉しいですね。で、次に3節を見ると、キリストに対するこの望みを抱く者は、キリストが清くあられるように自分を清くします。だから、イエス様が戻ってきてくださるんだということをいつも待っていること。これが自分を清くする方法なんですよ。どうですか？罪を犯している時にイエス様戻ってきてほしくないですよね。なんか悪いことしてるときに、誰か突然、ダーッと部屋の中に入ってきたら、恥ずかしいですよね。恥ですよ。と同じように、いつもイエス様のことを来てくださらないかなって思ってるときって、魂も綺麗になってるんですよ。ですね。ということで、次から始まるのが、イエス様のうちに歩んでいる人が、罪を犯したままでいることができないよって話になってくるんですよ。罪を犯している者は不法を行っているのです。罪とは立法に逆らうことなのです。だから立法に逆らうというのはつまり神様がこうしなさいって言われているのにそれに逆らっていることなんだと。で次にキリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。こういうふうに誤解する人がいます。罪を言い表せば許されます。これ事実なんですね。真理です。あ、じゃあ、許されるんだから、この罪を犯しといていいや。許されないで罰せられるんだったら怖いから犯したくないけども、また許されるんだったら犯してもいいな。だから罪を逆に犯してしまう、悪いことを逆に、してもいいっていうふうに思っていく人たちがいるわけなんです。ところがそれを否定しているのがこのヨハネなんですね。罪を取り除くためだったんですよ。なんでクリスチャンになってからもっと罪を犯すようになるんですか？または全然生活が変わっていないんですか？それはキリストが来られた目的じゃないんですよ。で、キリストには何の罪もないというふうに強調しているのは、次に出てくるんですけども、イエス様を知っていると言いながらですね、罪の中にいることはできないよって話になってくるんですよ。誰でもキリストのうちに留まる者は、罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないのです。ここで罪を犯しませんって書いてませんか？第3番で。ですよね。それが正確な訳なんです。でも、もっと正確に訳すと、罪を犯していませんっていう風になってます。つまり、だからそれで意訳して、第2版では、罪のうちを歩みませんって言ってるんです。つまり、罪を犯してしまうんですよ。だってそれは否定しないんですよ、ヨハネはね。もう、私たち勉強しましたよね。罪がないとか犯してないっていうの人は、偽ってると。間違ってるよって話をしてます。犯してしまうんです。でも、ここで言ってるのは、そのままで入れないよって話なんです。罪を犯したままで平気でいることは、この人、本当に神様から生まれた人はできないよって話をしてるんです。で、そんなことを言える人というのは、ここで言ってるように、キリストを見てもいないし、知ってもいないのです。だから自分が本当に救われているのかどうか点検したいのであれば、罪の中にいて平気かどうかっていうことを点検すればいいんです。で、神様がさっき言った律法に逆らうことだって言ってますね。神様が与えておられる、その律法、その、こうしなさい、ああしなさい、また、何ですか、神様の基準に照らして罪。で、それを自分がやっているときに苦しいかどうかですね。苦しくなかったらちょっと点検する必要ありますね。ここで書いてあるように、キリストを見てもいないし知ってもいないということになるわけです。で、7節、子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。今説明したことですね。惑わされてはいけないよと。 義を行っているんだよっていうことなんですね。で次に、罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。神の子ってここに書いてあるのは私たちのことではなくてイエス様ご自身のことですね。神の子が現れたのは悪魔の仕業を壊すためだと。すごいですよね。罪を犯している者は悪魔から出たんだと。で、次10節見るとですね、そのことによって神の子供と悪魔の子供で、悪魔の子供だって言ってるんですよ。で、これは私たちがよく間違うことなんですね。ここの背景が、イエス様がヨハネによる福音書で、このユダヤ人の指導者と話されていた時に出てくる話なんですよ。ちょっとお待ちくださいね。8章、ちょっと開いてみてください。ヨハネの福音書の8章。8章の後ろの部分ですね。39節をちょっと見てみますけれども、まあ、ユダヤ人が言い返してますね。イエス様にね、彼らは答えて言った、私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言った。あなた方がアブラハムの子なら、アブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしなかったのです。自分はアブラハムの子孫だと言って誇っていたんですよ。自分はその自負していたんですね。ところがイエス様は、もしアブラハムの子供であったら、アブラハムがしたのと同じように、だからお父さんを真似する子供と同じように、そのアブラハムがやってることをやってきなさいと。けれども今あなたは私を殺そうという殺意があるんですよ。イエスを殺したいという、イエスを殺したいという殺意を持ちながら、私はアブラハムの子孫だというふうに言ってたわけなんです。で、それでイエス様が、見てください。44節見てください。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいませんと。わかりました？私がクリスチャンですと言って自負していても、自分がもし他の人のことを憎んでいたら、特にこのヨハネは兄弟を憎んでいるって話をしてますよ。憎んでいたら、その憎しみというのは、人を殺したいとかっていうのは悪魔から来てるよって話なんです。だから騙されちゃダメだよって話をしてるんですね。意味わかりました？ね、そのクリスチャンっていうのはキリストのうちに歩む人の意味なんだよと。キリストのうちに歩むんだったら、もう罪の中に、いつまでもいることはできなくなるよ。惨めになっていくよ。だから、悔い改めるしかなくなってくるよ。けれども、それで平気でいて、私はクリスチャンだと言って、キリスト教というとね、西洋の歴史で本当に、人を殺してみたりですね、特にユダヤ人迫害するとかですね、いろんなことがあって、私はI am Christian とこう言うわけですよね。本当にじゃあその人たちクリスチャンなのかと。ここを見ると悪魔の子供なんですよ。そうですよね。殺意を持っている。迫害している。人を殺している。悪魔の子供だ。だから救われてないって意味ですね。逆に言うと。その違う言葉で言うと。救われてないの。ということで、ここで悪魔なんだよ。悪魔から出たものなんだよって話をしてるんですよ。で、次に9節戻りますよ。3章の9節で。誰でも神から生まれたものは罪の内を歩みません。なぜなら神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので罪の内を歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行う者は誰でも神から出たものではありません。で、この後の話はね、次回お話ししていきたいと思います。互いに愛し合っていく。兄弟同士愛し合っていくって話ですけれども。わかりました？神から生まれた。神から私たちは生まれることによって神の子供となりました。 霊の誕生を経たわけなんです。肉体の感情はもうね、誕生は経てますけれども、霊の誕生を経たわけですけども、その種があるので罪を犯すことができないよということなんです。幸いですね。罪を犯した時に惨めになる、幸いなんですよ。犯したくなくなるでしょ、やだなって。これ幸いなんです。神の種があるんですよ。つまり言い換えると、神様の御言葉また聖霊がおられることによって惨めになっちゃうんです。でイエス様の十字架のところに行かざるを得なくなります。そして自分の罪を、この罪を2000年前に追ってくださったんだ、あの血を流して釘打たれたんだ、という悔い改めをすることができます。そして清めていただいてですね、また、立ち戻ってイエス様に従っていくことができるようになるわけなんですね。ということで、今日勉強したのが、キリストが戻って来られることを待ち望んでください。そして、騙されないようにしてくださいです、ね、それが義を行う者が神から生まれたんだよということです。今日はここまでにします、ちょっと一言お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました、本当に今心を探って、神の種を持っているかどうか、義を行うこと、また罪を行っている時に悲しんでいるかどうか、義を行えている時に喜んでいるかどうか、点検してまた歩んでいきたいと思います。またイエス様が戻って来られる話を聞きました。どうか忘れることなく、イエス様が今日戻ってくるかもしれない、そういう期待しながら生活を歩むことができますようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。